皆さんこんにちは。
こんにちは。
データ分析を強力にサポートするコルタナインテリジェンスに切り込む第4弾、
はい
はい、もういつの間にか第4弾ですね。
ですね。まだまだいきます、
はい、確かにここから長いですね、
はい、先長いですね、はい、
まあ、ただなかなかここでしか得られない情報っていうのもあるので、みんな楽しんでいければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ではですね、こちらも何度かも見慣れてきてると思うんですけれども、
はい、
マイクロソフトでマイクロソフトのソリューションの中 ですね、データ解析をしていくのに便利なもの の集合体として、コルタナインテリジェンススイートっていうのを紹介させていただいております、う
ん、はい、
で前回ですね、佐藤さんがもう実際にこうソリューションテンプレートを使ってこう Azure 上にですね、はいろいろなサービスを展開していますと。
一気にデプレしましたね、はい、ワンクリック、
もう本当ワンクリックでしたね、はい、でその後ですね、実際に Azure のポータルの画面からそれを操作できるっていうところは皆さんもうご確認いただいていると思うんですけども、うん、じゃあそれぞれをですね、どういうふうにつないでいっていじっていくのかっていう具体的な How のところに今回どんどん落とし込んでいければと思います、うん、
なるほど、
はい、ですのでこうディベロッパーの方でですね、いやなんかこう素敵なことやってるっぽいけど結局俺たちは何をすればいいんだっていう方にとってすごくいい情報になってまいります、
ね、なんかどうなってんのっていうのがよくわかる、
そうですね、
はい、
じゃあちょっとそのあたりをドロドロ進めていきましょう、
はい、
はい、で今回ですね、この部分にフォーカスします。
なるほど、
まあ、なぜかというと接続する部分非常に多いので、うん、アプリケーションからイベントハブにデータを渡すには何をしなきゃいけないんですかと、うん、その必須の知識を皆さんにつけていただくっていうのが今回の目的になります、
はい、
でまずイベントハブですね、はい、なんかこう結構名前聞きますけど、うん、まあ、Azure 上で、まあ、イベントを受信したり送信するような窓口だっていうふうに思っていただければ。
イベントって何ですか？
イベントですね、うん、例えばですけどセンサーであったりだとか、うん、まあ何でもいいんですけど、ウェブでも何でもいいんですけども、うん、こうデータをこうどんどんこう一つ一つ送っていくじゃないですか。そのデータの塊をイベントっていうふうに思っていただければと思います。
小さくて大量なデータという感じですかね、
はい、で大量っていうのも、うん、まあ、どれぐらいまでスケールできるのかっていうと、まあ、数百万デバイスに接続して、うん、まあ、数百万イベントパー秒と。
すごいですね、
はいはい、なんか逆にこんなにたくさん送ることが、うん、どれぐらいあるんだろうっていうのが逆に疑問になるぐらいの、スケールですね、まあ、おそらくその IoT とか、まあ、うん、あとはそのウェブの、まあ、ログなんですかね、うん、まあ、そういうシナリオになってくると必要になってくると思うんですが、うんうん、まあ、今までの案件では、まあ、数百万イベントを1秒に送ることはないから全然大丈夫ですねっていうふうな案件が多かったですね、はい、で AMQP と HTTP、まあ、HTTPS ですね、うん、をサポートしてますので、うん、このあたりのプロトコル普段お使いになられている方も非常に安心に使えることができるということになりますね、うんうん、でまあ、イベントハブなんですけども公式ドキュメントはもちろんあるんですけれども、うん、なんか私いろいろ勉強してたらですね、はい、ネクストスケープさんのやってるネクスケラボのブログが結構分かりやすくて、まずはそこのリンクのところを飛んでいただいて、うん、ネクスケラボを見ていただくと、まあ、内容のディープなところっていうのは見えてくると思います、うんうん、まあ、ただ今回はそのディープなところを見ていく前に、まあ、イベントハブどうやって作るんだとか、うん、プログラム的にどうやって接続するんだっていうところを、うんうん、お話ししていきたいので、
なるほど、
まあ、このあたりの話になってくるんですけども、イベントハブは、まあ、現状2つですね、うん、まあ、REST API が提供されてますと、まあ、というか REST API 提供されてるってことは、
まあ、大体どっかでもつながる
ということですね、はい、ですので、まあ、皆さん特に言語大丈夫、私この言語使ってるんですけど大丈夫ですかっていうふうに聞かれるんですが、うんうん、まあ、問題ありませんというところで安心して使っていただければと思います、うんうん、あとは、まあ、.NET のクラスライバラリありますので、うん、これを使っていただくと、まあ、もちろん非常に簡単に送ることができますね。で後ほど細かくは説明させていただきますが、はい、接続文字列やることって実は2つなんですね。イベントハブのクライアントをまず作る必要があって、うんうん、まあ、これバーイベントハブクライアントってやってますが、イベントハブクライアントとクリエイトフロムコネクションストリングっていうファンクションがあります。でここにですねコネクションストリングって呼ばれる、まあ、接続情報ですね、
接続文字列って
ですね、はい、接続文字列ですね、はい、接続文字列とイベントハブの名前を入れてあげると、うんうん、まあ、なんかこうすごいざっくり言っちゃうと名前とパスワードID とパスワードを指定してつながりたいですっていうふうに言ってあげるとクライアントが1個できるっていうことですね。
あ、簡単ですね、
はい、非常に、はい、でイベントハブのクライアントなんですけれども、このイベントハブのクライアントができたらドットセンドだとか、うんうん、センダーシンクだとかっていうふうなメソッドがありますので、うんうん、その中にJSON 形式だとかのメッセージを入れていただいて送ればまあ終了っていうところですね、う
ん
う
ん
う
ん、以上終了なんですね、
はい
はい、簡単です。
そうなんです、うん、なんかよく話をするのは、まあ、これに対してデータを作るところもあるんですけども、データを作るのを真ん中に挟んだとしても、まあ、大体3行ぐらいで終わるじゃんっていうところで、うん、お客さん結構驚かれるんですよね。ですので、まあ、皆さんがそのアプリケーションを Azure に送るってどうすればいいんだろうって思った時に、うん、まあ、 あの 2,3 行で送れるイベントハブっていうのはぜひ選択肢の一つとして、うん、あの覚えておいていただければと思います、うん、じゃあちょっとですね実際の画面に行きましょう。はい、でですね、先ほどの直樹さん の画面ももちろんそうなんですけれども、うん、サービス
クラシックポータルってやつです
ね。すいません、ちょっとクラシックポータルで、はい、
なんでクラシックなんですか。
非常にこうちょっと言いづらいところがあるんですけども、あのストリームアナリティクスとつなぎ込むところはクラシックポータルの方がやりやすくてですね、はい、
なるほど、
はい、ちょっとまあ日々あの進歩はしているんですけれども現状こうベストな方法をお伝えしていくっていうのもエヴァンジェリストの仕事なのかなと、
ね、はい、まあ、いずれも機能別に順次、まあ、クラシックから新しい、はい、最新のポータルに移行しているので、はい、まあ、いずれは、はい、まあ、新しいポータルでできるようになる、
ね、そうですね、まあ、デコードの頃ぐらいにはちょっとできるようになってると嬉しいですけどね。
楽しみですね。
はい、楽しみです、はい、ではですね、実際にここですね、私の方でも一度ですねソリューションテンプレとかディプロイさせていただいたんですが、うんうん、このエアローってやつがあの今回の飛行機 の予兆の検知になりますね。でここ実際クリックしていただくと、まあ、イベントハブっていうところに入ることができまして、うん、よいしょと、
サービスバスの名前空間の下にイベントハブを作る、
そうですね、うん、はい、サービスバスの中にもいくつかのサービスがありますが、うん、今回イベントハブだけなのでイベントハブのところに入らせていただきました。で、まあ、特にですねこれ見ていただくと分かる通り特に何かこう細かい構成だとかをすることがなくて、うんうんうん、まあ、一応こう今回はコンシューマーグループっていうので、まあ、あのトンネル、データを入れるトンネルを2つに分けてはいるんですけれども、うんうん、まあ、このあたりはあのネクスケラボさんのところを見ていただければ、まあ、詳細に理解いただけるかと思います、
はい
はい、で、まあ、つまりですね、まあ、結局何が大事かっていうとこうプログラ、うん、あのつなぎ込むプログラミングの部分の方が実は大事なんじゃないかっていうところですね、うんうんうん、でソリューションテンプレート以前直樹さんが3つご紹介いただいたと思います。
そうですね、
車のものと飛行機のものと、はい、電力エナジーの需要ですよね。
で、
車のものにはですね、はい、実はソースコードも含めてはい、データのジェネレーターが入ってます。
外部からデータをイベントハブに送るシミュレーターが
入ってますね、はい、そうですね、はい、でそれをまあ、前回テクニカルガイドだとかの紹介もさせていただいたと思いますが、うん、テクニカルガイドから取っていただくと実際にソースコードにアクセスすることができます、はい、でただですねこれも結局やってることは先ほどスライドで説明したのと同じでして、うん、こんな感じですね、まずは、イベントハブクライアントっていうのを作っていますと、
はい、
これ先ほどのまんまですね、
うん、ですね、
はい、で下見ていただくとここにあるんですけども、はい、アウェイとハブコネクションの、センダーシンクと、はい、まあ、非同期 の通信なんでアシンクっていうふうについていますが、先ほどとまあ基本的には同じと。
なるほど、それを無限ループで回していると、はい、データを送り続けていると、
はい、うん、
単純ですね。
そうですね、うん、ですのでイベントハブに対していやちょっと今まで触ったことないからっていう方でも、うん、まあ、アレルギーを起こさずにですね、なんかやってることたったこれだけかと、
まあ、送るだけですかね。
そうですね、はい。ですので工数はあまりかかりませんので、うん、ぜひチャレンジをしていっていただければと思います、
う
ん、はい、
簡単そうです。
そうです、うん、まあ、ただですね結局イベントハブでデータ送った後っていうのが非常に大事だったりするので、
まあ、その後どうするのってなん
ですね。そうですね、はい、まあ、そのあたりはまあ次回以降また説明を進めていかないといけないですね、はい、はい、ではですね、じゃあイベントハブ接続するときにイベントハブ新規作成したりしますよね、うん、でそのあたりのチュートリアルっていうところは実はそちらのリンクの方に書いてあります。で画面ショット付きで一つ一つ探っていけますので、うん、こちら見ていただいてサンプルアプリケーションだとかも使っていただければということで、
Java C もあるんですね。
はい、そうなんです、 C シャープ Java C っていうなかなかこう渋い組み合わせで
渋い組み合わせですね、
はい、ってくるんですけど、まあ、はい、そのあたりの言語を使いの方はこのチュートリアルに従っていただいて、まあ、そうでない方は、まあ、REST API の方のリファレンスを見ていただくというところで、うん、はい、使い分けていただければと思います、はい、では、今回のところでですね、2つ目のところアプリケーションとイベントハブズの接続っていうところが終わりました、うん、で次回はですねイベントハブズから入ってきているデータっていうのをリアルタイムに処理するようなストリームアナリティクスっていうのがありますので、はい、そのあたりの解説と、うん、じゃあそれ、まあ、ストリームアナリティクスに接続した後にどうやって出力するのかっていうところを解説できればなというと、う
ん、まあ、リアルタイム処理の肝ですね。
そうですね、はい、で、まあ、最後また情報参考情報になりますが Azure 関連の技術情報はこちらにありますのでぜひご参照ください。あとはスキルアップっていうところでセミナーとかトレーニングのものもありますので、まあ、ぜひですねマイクロソフトにお越しいただいて、まあ、実際のこう、まあ、生の情報っていうのもセミナーの講師から聞いていただければと思います、はいはい、そしてまたこちらですね、来月24、25に、デコード2016というのが開かれます、はい、 で今回やらせていただいているこの切り込むシリーズも一つのセッションとしてやらせていただくわけです。ライブでやりますね。そうですね、はい、ライブでもうドロドロのなんか技術情報を提供できればと思うんですが、まあ、分かりやすくもですね、皆さんが実際にどうやってやっていくのかっていうところをつかむためのきっかけとして我々も情報出せればと思いますし、うん、まあ、先日ビルドでですね、本当いろいろ出ましたよね、はい、もうボットの、
フレームワーク
であったりだとか、あとはスカイプの API だとかも結構実は注目されていたりとかしてですね、うんうんうん、まあ、そのあたりの情報をですね、皆さんもゲットできますので、ぜひ下のですね ak.ms すらデコードというところから申し込みの方を進めていただければと思います、はいはい、ではこの今回のウェビナーの部分はこちらで終了させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。